この時間は熊本にありますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうというそういうコーナーなんですがね、はいはい、まずですねいつもでしたらあの試合の結果からなんですが、はい、その前に選手の対談の情報からお伝えしたいと思いますね。はい、キヘイ・クラーク選手との契約がですね双方合意の上解除ということになりました。
そうなんだ。
はい、クラーク選手はチームを通じまして熊本は特別な場所になりました、うん、ここでの生活で築いた人間関係は僕にとって、とても大切なものなので失うことはありません、うん、私はいつまでもボルターズであり続けますというコメントを出してくれております。
嬉しい、ありがとうございます、
はい、お疲れ様でした、ね、ありがとうございました、うん、さあ、そして今度はね、試合の結果なんですけれども、はい、この前の土曜日8日の日そして明くる日日曜日9日の日、うん、これ試合はアウェーだったんですけどね、はい、愛媛オレンジバイキングスと対戦いたしました。じゃあまず8日の試合の結果からですね、はいはい、39対37と2点リードして迎えました第3クォーター、うん、ミッチェル・ライトフット選手が5得点などでリードを12点差まで広げました。
よし、
はい、なんかこの前ご紹介するとここでこう追いつかれ逆転されとかいう、ね、話があったんですよね。広げました、広げました、ね、
はい、
そして第4クォーター、ね、山田アトム選手のですね日本のスリーポイントシュートなどで突き放しました。
よし、
結局84対71、これは快勝と言ってよろしいんではないでしょうか。
イエーイ、何試合ぶり、
はい、3試合ぶりの勝利。
そうなんだ、ね、やっぱ勝つっていいな。
得点数はですねライトフット選手は19得点13リバウンド、チーム最多の活躍を見せてくれました。
いいですね。
はい、で試合の後の会見でね遠山ヘッドコーチがですねこのように言っております、うん、昨日移動するときにね悪天候で空港に着陸できず飛行機が引き返すなどで移動に11時間かかった。
そっか、
選手たちはコンディションを作ったり試合にフォーカスするのが難しい状態だったと思うが勝利できるよう頑張ってくれた姿勢が良かったと思うと、まあ、いろいろ大変なトラブルがあった、それでもこうやってね勝ち切ってくれた。
そっか、雪大変でしたもん ね、この週
で今度は明くる日日曜日9日の試合ですね、
はい
はい、前日の試合でスリーポイントシュートを4本決めていた山田選手がですね今回はこの試合は欠場。
おっと、痛い。
4点リードで迎えました第3クォーター、山本翔太選手、田中力選手がですねスリーポイントシュートを次々と沈めます、
はい
ね、で64対50と逆転いたしました。そしてそのままリードを保って結果79対63で2連勝。
やったー、素晴らしい、
はい、
嬉しいな。
で試合の後の会見でまたまた遠山ヘッドコーチのコメントなんですけどもね、はい、昨日たくさんスコアをしてくれた山田選手がねコンディション不良で出場することができなかった、うん、がしかし特別指定の大森選手がね前半でスリーポイントシュートを2つ決めてくれたり、後半ではね田中選手がステップアップしてくれたりと若い力がチームのためにステップアップしようとしたことが、まあ、形となって出てくれて非常にいいゲームができたと思うというね満足げなコメントを出してくれたということです。
これはチームの厚さが出てきましたね。
やっぱね連勝は大きいですよ、
うん、
いいですよ、
いい流れ、
ね、
うん、
はい、このままの流れでね、はい、ぜひ行きたいと思いますね。あのボルターズはですね西地区4位になりました。
よし、いいよ、
これはプレーオフ圏内に入ってきましたね、入ってきましたね、
よし、
はい、このまま行きましょうね、うん、さあでは続いてのコーナーです。今週のピックアップ。さあ今週のピックアップなんですけどもね、
はい、
公式チア BG のですね、うん、キャプテンであります、リリカさんとね今日はお話をしたいということで電話で、
そうなんだ、
生で、
いや嬉しいな、
ということなんですね、つながってるかな、リリカさんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いやあの今も2連勝のね話をお伝えしたんですけど、やっぱブースターの皆さんも、ね、そうだけど、やっぱ、まあ、特に BG の皆さん方、やっぱこれ勝ったという情報はもう嬉しくて仕方ないでしょうね。
はい、もう毎週毎週アウェーの試合も楽しみに見ています、
ね、まあ、一喜一憂というか、
はい、
ね、やっぱもう特に私たちはやったって言ってますけどね、BG の皆さんがもう飛び跳ねて飛び上がってるんじゃないですか。
そうですね、もう 飛び跳ねて踊りながら喜んでます。
そうですよね。
そうでしょうね。その姿を一度見てみたい。
本当本当。
プライベートで飛び跳ねてるとこ見てみたい。そんな感じがしますけど。はい。リリカさん、ところで、どういうきっかけがあってその、ね、このボルターズの BG になろうなんてことを思ったんですか？
はい、私はもともと中学生から高校生までチアダンスを部活でしていて、高校卒業してからもこう熊本を元気にできる何かがないかなと探していたところ、熊本ボルターズが見つかり、そこでオーディションを受けて VG の前のボルタンガールズとして加入させていただきました。
じゃあもうずっと、ね、中学高校こうやってチアガールなさってたんですね。
はい、
ね、まあ、でもこのボルターズ、それからまあその他にもね、サラマンダーズとかね、はい、いろいろありますけども、こういうチームができるまでは、ね、せっかくそのチアガールやってきて、これをどこでこの後やろうかなっていうのはやっぱなかなかなかったですよね。
そうですね、なかなかやっぱチアがその高校卒業してからもできる場所がなかったので、
ね、
ちょうどボルタンガールズが見つかって嬉しかったです、
ね、だからあと、だから九州で言うならば、ホークスのね、
チアガールとか ね、そう
だから熊本ね、やっぱね、こうやってチアガールね、活躍の場ができてよかったですね。
はい、なんかやっぱり熊本を応援したいという気持ちが強かったので、地元で応援できてとても光栄です、
ね、今何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今は11名います。
11人、で、はい、大体そのメンバーは、年齢でいうと何歳から何歳ぐらいまでの方なんですか？
大体一番下は高校3年生から上は社会人まで、年齢の幅が広く活動しています。
あ、社会人の方もいらっしゃるんですね。
すごいな。
はい、
社会人の方はどうなんですか？お仕事は普段はやりながらっていう感じになるんですか？
はい、平日はOL をしながら、週末はチアリーダーになってみたいな生活をしています。
いいな、かっこいい。
大変だけど、まあ、だけどね、皆さん本当にこうやってダンス、チアダンスが好きな方ですからね、いいでしょうね、はい。練習なんていうのは どんな感じでなさってるんですか？
練習はだいたい全体練習は週1回あるので。
ああ、週1回なんですか？
はい、週1回です。
もっとなんかね、しょっちゅうなさってるのかと思ったら、
やってのかと思った。それであんな揃うんだ。
はい、みんなお家での自主練習を頑張ってしてるのかなと思います。
個人レベルでなさってるんですね。そして、やっぱ試合がある前にはちょっと合わせたりとか、そういうのもあるんですかね？
はい、リハーサルがあったりして、実際にコートが広いので、ここだとどういう見え方がするのかなっていうのをこう考えながら、前日練習と当日にも練習しています。
そうですか。そしていざ試合が始まりますとね、非常にバスケットの場合は小刻みに、今パッと出ていったりとかね、もうすぐパッと引っ込んだりとかね、もうすぐ出入りが激しいですよね。あれ、どうですか？
やっぱりそのタイムアウトってなった時に、私たちがパフォーマンスする機会が多いので、何の曲がかかるのかなっていうのもありますし、やっぱその試合の状況もあるので、どんな時でも盛り上げるぞっていう気持ちでコートに入ってます。
ちょっと待ってください。今の話聞いてると、その今からやるのは何が出てくるかっていうのは、音聞いてから、あ、これだっていう感じになるんですか？
あ、そうですね、イントロドンみたいな。
すごい。
じゃあなんかあれかなと思ってたら、全然違うぞっていうことがやっぱあるわけですね。
はい、ありますね、やっぱり。なんか、あ、この曲なのか今みたいな。
だ、まあ、こんなことはあるかないか分かりませんが、じゃあ途中でちょっと間違えるなんてこともあったりするんですかね？
間違えないように頑張って練習しています。
そうか、そうよね。
そうですよね、
普段の練習の成果だな。
ね、はい、やっぱり私も本当素人のあれでね、思うんですけどね、あれだけ激しい動きで、ね、チアダンスなさるじゃないですか、
はい、
転んだりなんていうことはないんですかね？
確かに
転んまれにあるかな、ないかなぐらい
な感じ
で、おそらく転ぼうとしてもそこはふっとリカバリーしてね。
そうね、
はい、もう筋力で。
いやー、すごい
な
ですね。はい、 さて、今度はねちょっとあの試合に関しての情報を伺いたいと思うんですが、15日、16日、土曜日曜ですね、うん、にあのブラックボルフェス、ね、開催ということなんですけども、はい、あのなんかこの情報がありましたら教えていただけますか。
はい、対戦相手は西地区首位のライジングゼファー福岡との九州ダービーになっています。
はい、
はい、ブラックボルフェスでの勝率は高いので
ですよね、う
ん、はい、絶対勝てるんではないかなと思います。
あのこの前私ちょっとあの参戦したんですけどもね、うんうんうん、やっぱり、ね、あのみんながあの黒のね、やっぱ黒はね、うん、強いっていうイメージとね、うん、なんか相手にとって怖いんじゃないかみたいなね、うん、こうあったりするんですが、あの BG の皆さんもやっぱり衣装はこのブラックボルフェスの時はちょっと衣装が違うんですかね。
はい、私たちも皆さんと一緒の黒い T シャツを着て選手の皆さんの後押しをします。
いいね、ということは今回もまた T シャツのプレゼントとかあるんですか。
はい、前回とデザインが変わって今回も T シャツプレゼントがあります、
ね、この前のね T シャツものすごくかっこよかったんですよ。
あ、そうなんだ、
ね、
いいですね。じ
ゃあ、まあ、今度もじゃあ楽しみですね、うん、
はい、今回もとてもかっこいいデザインになってるので。
え、もう見ました。
はちょっと見てしまいました、
見てしまいました。
かっこよかったんだ。
え、
あのかっこよかったです。
ちょっと聞いたら教えてくれるかな。え、どんなんでした。
なんか大きい柄が入ってるので、うん、この間とはちょっと違って派手な感じなんじゃないかなと。
この前のねペッペッペッペッとしてペッとした感じだったんです
シンプルで
伝わらないけど
これ、ね、分かりますよね。このね、はい、ペッペッペッペッってなってね
見たことある人しか分からん。
分かると思うんですよ
なるほどね。
負けてもペッペッペッペッ
ってなってね。そっか、もう会場に行けってことですね楽しみ、
はい、さあね、ぜひ皆さん多くの方に来てもらいたいと思いますが、今度はまあ会場その他の試合もそうですが、ね、まあリリカさんをはじめとしてその BG の皆さんのね、どんなパフォーマンスに注目してどんな風に応援してほしいなんていうのはありますか。
はい、ボルターズのブースターさんは日本一熱いブースターと言われているので、その一体感を試合会場で楽しんでいただけたらなと思うので、タイムアウトで披露するバッショイは皆さんも一緒にタオルをこう掲げて盛り上がることができるので、そこは一緒にぜひ立ち上がってタオルを掲げていただけたら嬉しいなと思います。
はい、そのブースターズの、ね、その動きその声がね、うん、本当に後押しするんですよ。
そうですよね、
はい、そして合わせてね、はい、BG の皆さんもね、はい、応援したいと思いますんで、うん、ぜひ皆さんによろしくお伝えください。
はい、
そして頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、すごいな。曲が出てからあの曲だってわかるんですって、
はあ、思い出しきらんかもしれん。
私なんか横ばい音だって聞いててもね、忘れることあるんですけどね、はい、
やっぱ違うんだな、
ね、はい、ということで今日はボルターズの、ね、公式チア BG キャプテンのリリカさんにね、はい、電話でお話を伺いました。はい、来週なんですけどね、来週はですねゴレギリエチニケ選手のねインタビューをお届けする予定でございます。そして試合の情報、はい、明日15日明後日16日はねブラックボルフェスということでホームです。熊本県立総合体育館で西地区首位ですねライジングゼファー福岡との対戦ということになりますんでね、はい、いややっぱね強いんだな。
そうですよね、
強いんだな、
これがね、ここに勝ちたい。
はい、でね、遠山ヘッドコーチがですね、うん、あの一昨日取材した段階でですね、今回のブラックボルフェスへの思いをですね、あのこのように語っておられます。
ブラックボルフェスはそもそもその私がヘッドコーチをやらせていただいてから始まったイベントなので、よりファンの皆さんの声援だったり集中が高まるイベントの一つだと思っているので、まあ、勝率もおかげさまでいいですし、あの今回も首位福岡は難しいゲームになりますけれども、しっかりと勝利を目指して戦っていきたいと思っています。
はい、本当に勝率いいですから ね、はい、期待したいと思います、はい、このコーナーではですね、このコーナー の週刊ボルターズの、ね、ブログラジコなどのポッドキャストでね、うん、また聞いてというのができますんでね、はい、ぜひお聞きになってください。さあ、じゃあ今日もですね締めの言葉これでいきたいと思いますよ、はい、せーの、
ぶちのぼれ。